もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介します。今回のテーマは行政視察報告です。前半は10月に行われた産業建設常任委員会の行政視察、後半は総務文教常任委員会の行政視察についてお送りします。まずは前半、産業建設常任委員会が実施した行政視察について。ご出演は産業建設常任委員会の播磨弘和議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずどちらに視察に行かれたのか教えてください。
はい、先月の10月11日に鳥取県の智頭町、次の12日に岡山県西粟倉村というところを行ってきました。
そちらはなぜ視察先に選ばれたんでしょうか。
はい、当委員会の所管事項である森林行政について学びたいということがありました。ご承知のように森林は地球温暖化防止や国土保全など国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な管理と整備を進めていかなければなりません。そのため国では安定的に財源を確保するため、令和6年度から森林環境税として1人当たり1000円を住民税に上乗せする形で徴収することになっております。これをもとにして横手市にもお金が入ってくるわけですが、これを森林環境譲与税と言います。その活用をいかに進めるべきか模索されています。視察先の2町村は面積の9割以上が山林で、その8割以上が人工林という林業の先進地であり、森林と森林環境譲与税の生かし方をぜひ学びたいと考えております。
横手も山のある町ですからね。
はい、
では順番に視察内容をご紹介いただけますか。
はい、まず鳥取県の智頭町ですけれども、町が進めてきたいろいろな林業施策、事業、例えばですね、木の宿プロジェクトというのがあります。これはですね、山には間伐するということがありますけれども、それを間伐材と言いますけれども、この辺では普通それを山に置き去りにしてくるわけですけれども、これをなんとか有効活用しようということで、智頭町の場合は間伐材を役場に持ってきてもらうと買い取るというふうな仕掛けがあります。1トンあたり7000円で、買い取るそうなんですけれども、これを地域通貨杉小判という形で、運用してまして、これを町内でしか使えないわけですけれども、1億5000万円の継続効果を生むという、そういう仕掛けを作りをして事業を進めております。その他にも森林セラピーとか、あとは木育にも力を入れておりまして、さまざまな施策をまずは役場で説明を受けました。その後に、現場を視察したわけですけれども、行くまでは本当に悪路の中を車でガタガタ揺られながら行ったわけですけれども、現場では本当に素晴らしい、山の状態を見ることができました。で、その現場の山の状態ですけれども、それこそまっすぐに伸びた杉の木、高さそれですね、15メーターから20メーターぐらいまでの枝打ちがしっかりとされております。先ほど言いましたように間伐材もきれいに片付けておりまして、まさに地図の杉ここにありみたいな素晴らしい場所を見せていただきました。
続いて岡山県の方はいかがでしたか。
はい、岡山県の西粟倉村というところですけれども、ここは智頭町の隣になっております。で、ここでは100年の森構想というプロジェクトを立ち上げております。で、50年前に植えられた木が今あるわけですけれども、これに手をかけてあと50年この素晴らしい環境を作っていこう、そして日本一美しい田舎にしようということをモットーとしていろんな施策が進められております。で、ここの特徴は 村で生産された木材、これを村内で有効活用していこうということで、いろいろな仕掛けがございました。で特に村ので生産された木を使った加工品、例えば家具ですとか木のおもちゃ、玩具ですね、そういったものを作る工場なりがもう30箇所以上あるということで、しかもその担い手が村外からの移住者がたくさん占めているというふうな特徴がありました。ですので経済の活性化、それから人の流れがすごく良くなっているなという印象も受けました。また一つその説明を受けた場所が、役場でしたけれども、昨年度完成したということで、新しい建物で、その建物、役場の庁舎ですけれども、木造でございました。しかもその木造の 96% が村から生産された木材を利用していると。すごく綺麗な、しかも構造的にも珍しい、私としては珍しい作りだったなというふうに思います。あと図書館も併設されておりまして、自由に勉強もできる、そういうスペースもあり、ちょうど中学生が下校の時間帯でありましたので、多くの中学生がそこを利用するという、そういったところもちょっと拝見させていただきました。
智頭町も西粟倉村も、どちらも地域の中で木材の地産地消ができているといった印象ですね。
はい、まさにその通りです。
ではそろそろお時間ですので、播磨議員からラジオをお聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、横手市においても全面積の 54% にあたる 376.1 平方キロメートルの山林があります。視察した2町村とは置かれている環境は異なりますが、森林環境譲与税の活用の仕方も含め、広大な森林の生かし方をどうするのか、地域の方々、現場に携わる方々、それに関連する事業に携わる方々、そして山林の下流の方々など、広く声を聞き、まさに智頭町の百人委員会のような取り組みも参考になると思いました。西粟倉さんの取り組みも、地域の方々との話し合いを重ねた結果の取り組みであり、地方自治の根本を示していると感じました。今回3年ぶりの委員会視察となりましたが、実際に取り組んでいる人の声を聞き、現場の状況を把握することはいかに大切であるかを改めて感じた次第であります。
前半は産業建設常任委員会の行政視察報告をお送りしました。お話を伺ったのは産業建設常任委員会の播磨裕和議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて後半です。後半は総務文教常任委員会が実施した行政視察について詳しい内容などを伺います。お話は総務文教常任委員会の高橋和樹委員長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、どちらに視察に行かれましたか？
はい、先月10月12日から13日の2日間の行程で、お隣山形県の酒田市と鶴岡市に伺ってまいりました。
そちらはなぜ視察先に選ばれたんですか？
はい、後ほど詳しい内容をご説明しますけれども、今回は大きく3つのことでしたが、すべての案件が現在の横手市ですでに行われていることまたは計画されていることですので、その先進地として視察研修をさせていただきました。
では順番に視察内容をご紹介ください。
はい、初日は酒田市の、コミュニティ振興事業について、また地域運営組織の取り組みと地域おこし協力隊との連携についての視察を行いました。現在横手市では地域住民が自主運営組織を設立して、公民館などを活動の拠点として地域課題の解決や地域に必要な事業を実施するための地区交流センター事業に取り組んでおります。これは水野さんご存知ですよね。今年度は市内の20地域で事業展開しておりますが、 旧横手市いわゆる市街地ではこの地区交流センター化に難航している地区がございます。また地域おこし協力隊については我が横手市も昨年度から受け入れを開始して現在3名の方が観光振興や情報発信の活動に頑張っていただいております。では酒田市はと言いますと、市町村合併以前からかなり早い段階で、市内全地域において地域運営組織の設立が完了しており、各地区で活発な取り組みが行われているようでした。また近年は先ほど地域おこし協力隊の皆さんがその地域組織に入り込んで、活動支援やコーディネートを行っており、まさに究極の地域おこし協力隊であると感じたところです。研修から感じたことは、横手市の中心市街地においての地区交流センター化の必要性やそれに代わる組織の在り方については早いうちに横手市も結論を出していかなければと考えているところです。また以前横手市の地域おこし協力隊の皆さんや受け入れや支援をされている団体や企業の方々のお話を伺う機会がございましたが、その活動が決して窮屈なものであってはならないし、広くさまざまな分野で遠慮なくのびのびと活動できる環境づくりに、行政も私たちも全力で動くべきと思いました。また2日目は同じく酒田市の駅前に今年の7月にグランドオープンした酒田駅前交流拠点施設未来2の、事業経過とその中にあります市立中央図書館の管理運営について視察してまいりました。現在横手市の駅東口で工事がすでに進んでおりますが、その中に令和6年度に移転オープンする新しい図書館もございます。今回視察した未来にと建設中の図書館とは、事業背景や施設規模が非常に似ていることから今回現地の運営会社の方や市の職員の方からの説明を受けて研修してまいりました。これはまさに今各地で開発されている駅前図書館の最新版でありまして、運営スタイルも従来の図書館とはかけ離れたものでありました。特に印象に残っているのは当時酒田市長さんが図書館っぽくないものにしてほしいと、あとは閉鎖的ではなくて片手にブランデーを持って飲みながら本を読めるくらいの新しい図書館にしてほしいと要望があったとのことで、まあ、これには思わず市長の顔が見たくなりましたけれども、まあ横手市も近く新しい駅前公共施設の整備概要と運営方針を発表される予定でありますが、まあ、議論の際にぜひ参考にさせていただきたいと思います。最後に、鶴岡市にございます、鶴岡市文化会館将銀タクト鶴岡にお邪魔してまいりました。ここでも事業経過と管理運営について研修してまいりました。今横手市では老朽化した横手市民会館の建て替えの基本設計に入っております。この鶴岡市の文化会館の規模は1120席の大ホール、それと180席の小ホールからなるどちらかというと音楽ホールに近い施設でありました。将銀タクトという名前は庄内銀行さんがネーミングライツを所得しているからですが、こけら落としの際は NHK の交響楽団をはじめ劇団四季のミュージカル、それから松竹大歌舞伎の公演が行われたとのことで、施設見学の際もはっきり言ってため息ばかりで、まあ立派すぎなのかなとは、まあ、感じたところです。で、建設段階においてそのちょうど震災の復興による資材高騰やそれから、この施設の設計が、世界的、建築家によるということで複雑なデザインになっております。これが要因となって工事の入札が4回目でやっと落札されたと。で基本計画では45億円の事業費が最終的には倍の90億円を超してしまったようです。これもまた、運営は指定管理によって行われておりましたが利用率については非常に高いようでした。まあ、感想については正直に言って、まあ、良いものを見せていただいたということと、逆に行政の 金銭感覚を疑うような公共施設であったかと感じます。また建設費が当初の倍までに上がってしまったことを諦めずに、市議会に説明し続けたご苦労と、それを可決した市議会の皆様の勇気には驚くばかりです。まあ、これが、視察研修の報告となります。
山形県酒田市鶴岡市に行政視察に行かれた時の様子詳しく伺いました。驚くべき事例もありましたし、また横手と本当に似た事業をしているなという印象も受けました。はい、では今回の視察、今後どのように横手のまちづくりに生かしていこうとお考えでしょうか。
はい、多目的な公共施設を作る際はですね、必ずさまざまな方面からさまざまなご意見をまあ伺います。しかしそれをすべて叶わせるということはまあ不可能であると思うんですが、逆にそれを少しずつこう飲んでいきますと、逆に多目的という中途半端な施設になりがちだと考えております。まあ、私はいろんな意見を聞くということは大切なことなんですが、まあ、それによって本来の目的を見失わないようにしたいと考えております。
では最後、高橋議員からラジオをお聞きの皆さんへメッセージお願いします。
はい、横手市の新しい公共施設についてはもう動き出しております。市民の皆様におかれましては、今回お邪魔した酒田市と鶴岡市へは、まあ、ちょっとしたドライブで迎えるところかと思います。この溝野さんも含めて、まあ、酒田市の駅前図書館と鶴岡市の文化会館を、まあ、見学されましたら、ぜひ、その感想を私ども市議会にいただけますようお願いしたいと思います。
後半は総務文教常任委員会の行政視察をお届けしました。お話は総務文教常任委員会の高橋和樹委員長でした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、今回は行政視察をテーマにお送りしました。次回の放送は11月28日、12月定例会のお知らせと改選後の1年を振り返っての議長・副議長のインタビューをお届けしますので、ぜひお聞きください。